地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回はアイリン塾の話題をお伝えします。アイリン塾が運営する道の駅記念館についてのお話を昨年この番組で伺いました。浄法寺にある道の駅記念館には年代物のバイクなど非常に興味をそするものが展示されています。その一角に島津奈良蔵に関する資料が展示されています。島津奈良蔵という名前に馴染みがない方も多いかと思いますが、今回の語れば番組を通してメインでお名前が上がる方です。この度アイリン塾が国産オートバイの歴史をまとめた記念誌を発刊しました。8月28日水曜日、記念誌発刊と二戸市へ贈呈式が行われました。まずはそちらの様子からお聞きください。
それでは挨拶及び発刊経緯の報告ということで、アイリン塾事務局長の小舟裕樹様からよろしくお願いいたします。
本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。この度日本自動自転車ことはじめを発刊させていただきました。思えば、今から44年前日本で誰が一番最初にオートバイを作ったんだろうと思い始めて、調査を始めました。そこで島津奈良蔵さんを知って、島津さんを調べているうちに実は田中立愛吉博士とすごい交流がある人だということが分かりました。そのことを書き残そうと思っていましたが、それからかなりの時間が経ってしまって、今回の発行となりました。発行に際しては、アイリン塾の会員の年会費、道の駅記念館来館者の寄付金などで、取材等をさせていただいております。日本自動車ことはじめの発行にあたり、地域の人たちに田中立愛吉博士のことを別な面からもっと知ってほしいと思い、二戸市に寄贈させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。それでは受領者を代表いたしまして、二戸市副市長戸立博之に挨拶を申し上げます。
それでは一言挨拶を申し上げます。まずはアイリン塾馬場さん、そして小舟さん、小舟さんはペンネームは違ってますけれども、日本自動自転車ことはじめということで発刊誠におめでとうございます。そして二戸市の方にたくさん寄贈いただけるということでありますので、有効に使わせていただきたいなと思っております。小舟さんは今紹介ありましたように、島津さんという方をお知りになって、そして、まさにこの日本のオートバイのですね、まさに草創期ですねのこう製造販売 の, この大変な努力をされていることをこの書に、まとめられたということで、この中に我がふるさとの田中で伊達愛吉博士も、登場するとああいうことでありますので、ぜひ地元の皆さんにも広く知っていただきたいというふうに願っております。贈呈いただいたこの本については、小中学校、そして図書館、それから主だった観光施設などに配下をさせていただいて、 多くの方にお目通しいただければなというふうに思っております。今回の起動について改めて御礼を申し上げますとともに、この愛林塾さん、そして、馬場さん、小峰さんのますますのご隆盛をお祈り申し上げて挨拶とさせていただきます。おめでとうございました。
詳しい経緯など愛林塾小峰さんにお話を聞いていきましょう。お願いします。
はい、愛林塾の事務局やってます小峰と言います。
はい、愛林塾の動きとして本出したって聞いたんですけど。
あ、そうですね、今年の7月に日本自動自転車ことはじめっていう、まあ、本と言えるかどうか分かんないんですけども、はい、それを出させていただきました。
日本自動自転車っていうとバイクですか。
まあ、昔はその、うん、一人でに動く自転車ということで、はい、うん、バイクのことを自動自転車って呼んでた時代があるので、はい、まあ、明治のことを書いてるんで その題名がいいかなと思って。
ほうほうほうほう、いうことなんですね。うん、この、まあ、中でいうと主要の人っていうと誰になるんですか、書かれてる人っていうと。
まず日本で最初にバイクを作った島津奈良さんについて書いてます。
はい、島津さんっていうのはどちらの方。
大阪の方で、そうですね、もともとは貴金属商の家に生まれたんですけど、うんうん、まあ、趣味が高じてガソリンエンジンの第一人者になった方です。
あそこにもその島津さんのもの飾ってるところありますよね。
はい、まあ、その、まあ、お孫さんかなひ孫になるのかな、はい、その方々からいろんな資料をいただいて展示してあります。
うんうん、その島津さんがメインになるってことなんですか。
そうですね、まあ、島津さんがの業績がメインになります。ただ二戸に関係あることとしては、はい、田中立愛吉さんとの、交流がちょっと書いてあります。
はいはいはい、これ確かその去年伺った時にも見させてもらったと思うんですけど、その島津さんと愛吉博士が一緒に写ってるんでしたっけ、この写真って。
そうですね、はい、ただこの写真は多分一般のマスコミとか、うん、いろんな世間には出てない写真で、その島津さんの子孫の方がの、
は
い、持ってた写真です。
レアな、
レアだと思います、
写真だったわけですね。はいはい、へえ、つまりはその島津さんというのはオートバイを、まあ、作った方、
うん、まあ、結果的にはオートバイを作ったということ に、うん、になるんですけど、うん、まずもともとはガソリンエンジンの、はい、研究された方で、はいはいはい、当時はやっぱりその、うん、まあ、オートバイもバイク、あ、オートバイも、うん、自動車も飛行機も、はい、要はガソリンエンジンをどのように積み込むかが課題だったわけですよ。
はいはいはい、はい、
うん、そのガソリンエンジンを当時日本でいじれる人っていうのは少なくて、うんうん、まあ、島津さんが第一人者だったという
。ほうほうほうほうほう。じゃ別にオートバイに限らずそのガソリンエンジンっていうのは当時で言ったらそのいじれる人っていうのは少なかった、貴重だったってことですか。
そういうことですね。まあ、構造もそうなんですけども、やっぱり外国からそのガソリンエンジンを買った時にも、うん、やっぱり日本人では操縦方法が分かんなくて、うんうん、結構ね悩んだことがあるそうなんですけど、うんうん、たまたまある時宮様の前でその外国から購入したエンジンを動かそうとなった時にどうしてもエンジンがかかんなくて、はい、そこにその愛吉博士と島津奈良さんが、はい、点検に行って、はい、まあ、ポイントっていうのがあるんですけど、うん、点火装置なんですけど、うん、そこの間に油紙が挟んであるのを見つけてそれを外したらエンジンがかかったそうです。
お、うん、
ただ今のね、今の技術さえすればそのポイントの間に油紙が挟んであってそれを取らないとエンジンがかかんないっていうのは当たり前のことなんですけど、はい、当時はなかなかそれを分かるのは日本にいなかったという、うん、そういう時代ですね。
時代的にそうだったと、
はい
あ、じゃあ すごい2人だったってことですよね。
まあ多分すごいんですよね。まあ愛吉さんのすごさは多分ね、もう当然地元の人分かってると思うんだけど、まあただその愛吉さんが何回もその大阪の島津さんの家を訪ねていったらしいですから、うん、やっぱりかなり近しかったんじゃないですかね。
さっき見た写真で言うと、うんうん、まあ、愛吉博士は僕らがイメージするような愛吉博士の姿なんですけど、うん、島津さんってもう少し若い方になるんですか。
そうですね、愛吉さんよりは多分20年ぐらい若いんじゃないですかね。
あ、やっぱそうですよね、うん、
はい、まあ、ですからそのガソリンエンジンというものに関しての交流だと思います。でまずこの写真なんですけども、はい、これはちょうどあの大正5年に行われたあの帝国飛行協会主催 の、 あの耐久航空機エンジンの耐久協議会、
うんうんうんうん、
の多分後の写真だと思います。要はその大会の審査委員長が愛吉博士 で、
はいはい、
でそれに出品したエンジンで唯一規定の時間をクリアしたのが島津さんが作ったエンジンで、
あ、は
い、多分その関係でこの写真が写ったんだと思います。
はあ、ははあ、そういうことなんですね、うん、いやこう聞くとものすごい興味そそる面白い話なんですけど、はい、世に広まってなかったんですか。
多分俺も見たことがないんで。
ああ、そうなんですね、うん、
多分でこの写真写ってる面々、はい、あのこの方々を調べると多分それなりのすごい人物おそらく日本の飛行機の歴史に関しては、はい、多分すごい人物がいると思います、うん、おそらく
愛吉博士と島津さん以外にも、はい、結構な数ね、はい、人写ってらっしゃいますんで、
は
い
は
い、
うん、おそらくあの軍服着た姿もあるんで、はい、ね、軍の公演とかがあって、うん、おそらく一人だけ、うん、あの中島飛行機ってあのゼロセンスグッター、
はいはいはい、
会社なんですけどそこの社長だった中島竹平さんっていう人がいるような気がします。ただ当時ねやっぱりねなんかね髪型も ほぼ一緒だし、
うん
うん、なんかねあまりはっきりこの人だって分かんないんですよ。
あ、うん、そうなんですね、うん、いやもうそうですね、うん、その可能性高い写真ってことなんですね。
まあ、ですからあの見る人が見れば分かると思います。
そっかそっか、
うんうん、ただその見る人が誰かっていうのがちょっとね
うん、
まあのこの写真を持ってたあの 今井さんって言うんですけど
今井さん、
うん、その方も実は愛吉博士がどういう人か分かんなくて、
ああ、はいはいはい、はい、
でたまたま私にこの写真見せられて、うん、あ愛吉博士が写ってるって言ったら、うん、え誰ですかその人っていう、
あ、
うんう
ん、その今井さんという方はどういう携わりになるんですか。
今井さんはその島津さんのひ孫です。
あ、はいはい、あ、じゃあその島津さんの、まあ、直系の方でも、うん、愛吉博士って誰だろうっていうぐらい、まあ、でもそっか、
そうですよ、だって今井さん私とほぼ同い年だし、
はい、
うん、愛吉さんが生きてる時代はまだ
そうですよね、
うんうん、おばあちゃんがまだちっちゃかった頃かな、
うんうんうんうん。
さて番組はここで一旦ブレイクタイムです。かなればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しているヒメボタル五行画会の作品を紹介します。
こんにちは、ヒメボタル五行画会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌はジーランさんの作品です。こっちだよと ご先祖様に目印の迎え日、小雨降る生暖かい夜。これはどんな時にできた歌なのか作者に聞いてみました。この時はカルマイの町に行っていました。その時見た風景です。夜になって家々の前に火が灯され、まっすぐずらりと明かりが見えました。お盆の迎え日であることはすぐに分かりました。その夜は妙に生暖かく小雨が降っておりました。会員からはこの世とあの世が交わるお盆という時期がしっとりと表現されているという声がありました。それでは繰り返します。こっちだよとご先祖様に目印の迎え日、小雨降る生暖かい夜。以上、ジーランさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回はアイリン塾が出した記念誌についてお話を聞いています。引き続きアイリン塾小舟さんに伺います。
いやいやで、この日本自動自転車ことはじめ、
はい、
今回その、完成して、まあ、二戸市にも寄贈してということなんですけど、はい、聞いたらこれ出来上がるのに、まあ、着想から40数年かかったと。
まあ40数年かかったって、まあ、途中ねずっとやってたわけじゃなくて、
あ、
うん、適当に休みながらやってましたけど、
はい、
うん、
元のきっかけって何だったんですか。こういうのやってみようっていう、うん、調べてみようっていうのは。
いや、何でも一番最初何かって結構興味あるんですよ、
はい、
一番最初に、
うん
うん、例えば日本で一番最初にねコーラ飲んだ人は誰かとかさ、
はいはいはいはい、
そういうのに興味があって、うんうん、でまあ、高校時代ちょっとオートバイに興味があったんで、うん、もし日本で最初にオートバイ作った人誰かなと思ったら、うん、なんか調べてたらこの島津さんという人に行き当たって、
はい、
うん、でその後にずっと島津さんを調べてて、ある日そのなんとなく愛吉さんと当時から交流があったというのはなんとなく分かってたんですよ、文献とかで、
はい、
でも結局その実際にその二人が会ってた写真とかってなかったんで、
はい、
この今井さんがこの写真を見せられた時は、あ、これはもう私がこうやって何年、ね、長く調べてたご褒美に神様が引き合わせてくれたんだなと思って、
あ、
はい、
その今井さんにこの写真見せてもらったので、うんうん、あ、やっぱりと、
そう、うん、あ、伝説は本当だったんだなという
答え合わせのように、
あ、はい、
そうなんだ、
はい、
その今井さんに写真見せてもらったのはいつぐらいですか。
平成の15年とか16年20年以上前ですね。
はいはいはい、その時ってやっぱりこう本当だったんだっていうか、
うん、本当だったというより、いや、この愛吉爺さんやっぱりいろんなとこに顔出してるすごい人なんだなと。
そうですね、うん、いや今回そのお話聞いたりとか、うん、前も聞いたりとかすると、二戸的には愛吉博士ってどうしてもこう出てくる存在じゃないですか、はいはい、その小梅さんは島津さんの方がと見てたら、あ、これ愛吉博士と関わりあるぞっていう、そういうことなんですか。
あの古いやっぱりあの飛行機だとか自動車だとか、うん、 うん、まあオートバイのそのやっぱりエンジンに関する、うん、古い文献なんかには、うん、まあ島津奈良蔵も出てくるし、はい、必ず田中舘愛吉も出てくるんですよ。なのでいや絶対この2人はその、まあ、航空機エンジンとかでつながりがあるっていうのは分かってたんですよ。ただそのつながりがあるっていうその写真が なくて、
うんうん、
ただまさかもう間違いなくその大阪の島津モーターに行って写ってる写真が、
うんうんうん、
あったわけですよ。
はい、
うん、
もうすいやなんか毎回あれですけど、うん、秋坂ってすごいですよね。
すごいっ
す。すごいっすね。秋
すごいっす。
これじゃあその、まあ、ずっと今日写真の話ばっかりしますけど、うん、その島津モーター、
はい、
これはその大阪、
大阪ですね、
にこう秋坂瀬行ってるってことは、はい、当時で言うとどれぐらいすごかったんですかね、秋坂瀬来たぞっていうのは。
いや今で言ったらまあそれこそ、まあ、総理大臣じゃないけど多分、
あ、
うんうん、まあ、まあ多分今の東京大学の総長が来るよりもっとすごかったと思います。今で言ったらどうなんだろう、
はいはい
はい、まあ大谷翔平が来るようなもんじゃないですか。
うん、あ、そんなに
ですか。ある意味、うん、もう戦前はすごいです。マイキさんやっぱり有名人で、
うん、ほうほうほう、すごいな、
うん、
あ、その大阪の島津さんとこう何度か訪ねてって
何度か訪ねてって、
うん、
ちょうどだから今井さんのお母さん、お母さんですか、
はいはい、
うん、お母さんが子供の頃になんか偉い博士が来た来たことがあるって聞いてたらしくて、
うんうんうん
うん、で、まあ、その写真の中に写ってるはずだって言ってその博士が誰か分かんなくていや、もしかしてそれってこの人だよって教えたら喜んでました。
あ、うんうん、あ、じゃあ今井さん、今井さんでもしかしたら長年の疑問が使っていったかもしれないです ね、うん、
ですね。
実際これ形になったじゃないですか、
はい、
でこれを、二戸市にも寄贈して、
はい
はい、まあ、私も今手元にいただきましたけど、はい、これは二戸市の方だとなんか図書館だとか、
はい、
あの愛吉記念館とかに置くっていう話ですね、
はい、
じゃあ市民の皆さんも、まあ、市民じゃない方も手に取って見れるということなんですね、
はい、
うん、これ小舟さんとしてはこの手に取る方々にどういう思いで見てほしい、読んでほしいですか。
まあ、あの明治の日本人がやっぱりいろんな、ね、工夫をしてこういうのを国産化できたっていうのがすごいなと思うし、うん、あとは愛吉博士 の、 なんかこの旺盛な好奇心というか、うん、いろんなところにもこう顔を出して、うん、いろんなことをやっぱりで、やっぱりその、まあ、今で言ったらどうでしょう、東大工学部のすごい権威の人がまあ、町の修理工場に来て、
はいはい、
うん、あのいろんなことを教えてるようなもんですよね。
あ、うんうんうん、あ、そっか、
うんうん、
とんでもない話ですね。
とんでもない話でそれをほら、まあ、はい、自分からね行きたくて行ったらしいですから。
そうやってなんか愛吉博士のなんか人柄が出てるような、
まあ、人柄ですね。もうやっぱり、うんうん、ともかく愛吉博士の、まあ、うん、教えに、うん、あれがないからできないとか、
はい、
うん、これこうだからできないっていうのは言うなっていうのが、
うん、
ともかくなかったらないなりに工夫してものをやれっていうのが、うん、やっぱり愛吉博士も先輩方から教えられて、
はい、
うんうん、ともかくだからいろんなことを聞くと愛吉博士が、うん、やっぱり当時欧米から持ってきた理論を実証するためにうん、まあ、もうあるもので工夫したっていう話が伝わってますよね。
うん、うわ、それすごい、うん、すごい刺さるな。
いや大事ですよね。
大事ですね、
うんうん、
人ってどうしても言い訳できるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ないとか、うんうんうん、これないからなって、
うんうん、
じゃないんだと、
うん、いや要はほらあの、まあ、有名な話なんだけども、要は、まあ、ほら風力 の、 あの研究をするときに、
はい、
あのね、もう風洞がなかったから、あの自分の母親のガタッカの長持ち、
うんうんうん、
あれを改造して風洞を作ったって言いますよね。
聞いたことありますね、
うんうん、だからそういうことなんですよ、
うんうんうん、そこでも諦めたら終わりですからね、
うん、そうそうそう、うん、
じゃなく持ってる何かで、
持ってる何かで、
いやこれはいい話だな、
いや、うん、だからそれはまあ地域にも言える話で、
うん
うん、まあね、例えばさ、うん、有名なお店がないとかさ、
はい、
あれがないこれがないっていうのもその通りなんだけど、
ね、言いやすいですね、
うんうん、でもあるので頑張るのも一つの手かなっていうのを実はアイキスさんから教えてもらえるかなと思っているんですよ、
はい、はいはいはい、うんうんうん、で、まあ、ちょっとそっちの部屋ですけど、はい、にもその島津さんのものあって、あ、びっくりしたんですけど島津さん書いてあれ、その何ですか、あれ設計図、
はい、
なんですか、だいぶ精巧なものがありますよね、
うん、いやだから独学でああいうの書けたっていうのはね、どうしてかなと思いますよね、
うん、
独学ですよ。で、うん、まあ、確かにね、今で言えば多分結構やっぱり当時そういうほら実験用の見本のオートバイを買えるようなうちだったんで、裕福には裕福なんですよ、
はい、
でも裕福だけどもできないですよあれは、
うんうんうん、
絶対できないです。
そうですよね、
うんうんうん、
でも時代も時代じゃないですか、
うんうん、
今だったらなんかデジタルだなんだとかありますけど、じゃないですもんね、
うん、あれしかも原寸大に自分で書いてますもんね。
手の思うと、うん、この道の記念館来て資料を見るのもより面白いですね、
はい、うん、おかげであのこの頃はこういうのに興味持つ人が増えました、う
ん、
逆に、
今回その、
はい、
まあ、日本自動自転車ことはじめにが出ましたということで、
はい、
小舟さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は国産オートバイの歴史をまとめた記念誌についてお話を伺いました。さて次回は新山神社で行われた新山祭についてお伝えする予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。